はい、それでは賛美を捧げていきましょう。今朝は聖霊の神よです。一節だけ賛美します。ララララララララララ三、はい。聖霊の神よ、今私に溢れて、夢満たし主のものとならせてください。アメン。一言お祈りします。天のお父様、この時間をありがとうございます。御言葉を通して私たちに今日も生きる糧を与えてください。心の目を開き、耳を開き、あなたのくすしい御教えに耳を傾けることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではディボーションに入ります。本日のディボーション箇所、6月14日ローマ人への手紙11章11節から24節です。ではお読みいたします。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのなら、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。そこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の使徒ですから、自分の務めを重んじています。そしてそれによって、なんとか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのです。もし彼らの捨てられることが、世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。枝が折られたのは、私が継ぎ合わされるためだ、とあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさい。もし神が代木の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。彼らであっても、もし不信仰を続けなければ、継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代木に継がれるはずです。それでは内容をまとめていきます。本来神様に選ばれているイスラエルの民はつまずき倒れました。それは神が捨てられたのではなく、異邦人にまで救いが及ぶためであり、それによってイスラエルに妬みを引き起こさせるためでした。パウロはこの現実を継ぎ木の例えで説明し、 野生種のオリーブで継ぎ合わされた異邦人は、根に支えられているだけなので、決して自分の救いを誇ってはならないと言われています。それでは、しばらく心に留まる箇所を黙想していきましょう。それでは、分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、19節に目が留まりました。枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだという高ぶった考え方は良くないと思いました。これによって不信仰なものを見下して自分の信仰を誇っているというのはとっても傲慢で、本当に根がなければ自分は 何も持つことができないようなものなのに、何かそのことを忘れている、そういう態度ではいけないなということを思いました。
はい、私は17節が目に留まりました。自分は野生種のオリーブであって継ぎ合わされたものでしかない、そして自分は根によって支えられている、だからつながってとどまっていれば養分は与えられるんだという、この恵みを改めて示されました。以上です。
私は、6節ですね。初物が清ければ粉の全部が清いのです、根が清ければ枝も清いのですというところから、この救いにおいてもこの初穂がとても重要であることを教えられています。以上です。
それではもう少し深く黙想していきましょう。本文の中から神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきます。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
23節から、神様は不信仰を続けなければ再び継ぎ合わせることができるお方だと思いました。もう一度神の慈しみの中に入れるということ、チャンスがあるということを思わされました。また20節から、罪として示されたのは自分の信仰を誇ることです。信仰も恵みによって神様が与えてくださったものであるということを思いました。私に関しても、誰かが教会に連れてきてくれて福音を伝えて養ってくれたからこそ今の私があるのだなと思いましたので、決して不信仰なものを裁いたり見下したりすることはできないし、むしろ彼らのためには取りなすべきだということを思わされました。
はい、私も18節から20節を通して自分自身支えてくださっている方がおられ、そしてキリストに結びついている存在であることを改めて思わされました。いつもへりくだってまた信仰に立っていくこと、死を恐れることが大切だと思わされました。以上です。
はい、私は11節から、神様は不信仰をも用いて御心を行われるお方であることを見ることができました。神様の摂理の中で、不信仰によってつまずき倒れた者をも神様は用いられ、これによって救いが異邦人にも持たされたというところから、すべてのことを益として働かせてくださるお方だなということを見ることができました。また17節18節を通して約束をいただきました。野生種のオリーブであるあなた方がその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのですというところから、オリーブの根の豊かな養分をいただけばいいんだということを教えられました。もうすでに豊かな養分を持っておられる根である神様が、ただつながっているだけで必要を満たし、そしてただつながっているだけで豊かな実を実らせてくださる。だから私は枝として自分でもがくのではなく、御言葉によって ただつながって栄養分をいただけば、実は必ず結果として現れてくるんだということを教えられました。はい、それでは今与えられた御言葉をもとに自分自身に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。では私から分かち合います。今日はディボーションを通して全てのことを益としてくださる主に信頼することを教えられました。最近不信仰やまた自分の弱さゆえに苦しんでいる方々が私の周りにいて共に苦しんでいたんですけども、神様はそれをも益としてくださって、このことをも用いて必ず恵みと最後は祝福を与えてくださるお方であるから、この状況を悲観的に受け取るのではなく、この状況に感謝してこれがチャンスだということを心に留めて、全てのことに感謝したいなということを今日は教えられました。なのでこの信仰の目を持って全てのことを希望を持って今日は見ていきます。以上です。
はい、私は今日は信仰に立つことと高ぶらないで死を恐れること教えられました。今日から始まる新しい働きがあるんですけれども、その職場は一切ですね、イエス様の話はできないと言われている環境なんですが、そのような中にあっても不信仰にならず、本当に信仰を持って主に使えるように人々に使えていこうと思いました。また感謝を持って使えていこうと思いました。以上です。
はい、私も自分がここまで来たのは多くの人に支えられてきたのだなということを思いました。いろいろ問題もたくさんありましたけれども、でもやはり神様の御手によって守られてきたのかなということを今日は思って、主が本当に来ておられるなということを感じる時でした。教えていただいた時でした。そのことは感謝しました。
ありがとうございます。一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、小さな私たちをここまで導き、あなたの豊かなオリーブの根の養分のような中で私たちを満たし、いつも支えてくださっている恵みに感謝します。すべてのことを益としてくださる主よ、どんな状況にあっても支えてくださる主に私たち信頼しています。今日もこの信仰によってすべての状況を信仰の目で見ることができますように力を与え続けていてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。レリア、ありがとうございます。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。